はい、それでは、ヨハネによる福音書の4章です。で、生ける水という題ですけれども、前回の3章に引き続き、新たに生まれることをですね、イエス様は、もう一人の女に伝えておられる箇所を私たちはこれから読んでいきます。早速ですね、もう一度一節から見てみますが、一節二節、イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、で三節も言います、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたとあります。3章からの続きということで、この思い出していただきたいことは、この前はニコデモとイエス様がお話になったこと、これがエルサレムで行われたことを思い出してください。覚えてますか？イエス様今エルサレムにおられたわけですね。杉越の祭りがあったのでそこにおられたわけなんです。そしてその後でユダヤの地に行きと、この3章の22節に書いてあります。そしてバプテスマを授けたと。エルサレムというのはそのユダヤの地域の一番北の方にあたります。つまりこのユダヤの地域南の方ですね、に行って、そしてバプテスマを授けていたということなんですが、それからまたこのガリラヤの方に今動いておられます。でガリラヤ覚えてますか？イスラエルの北側にありますですね。だから南から北へと北上しておられるわけなんですね。そして4節をご覧ください。しかしサマリアを通って行かなければならなかったとあります。今日大事な言葉の一つがここなんですね。サマリアを通って行かなければならなかった。サマリアはユダヤの地とそしてガリラヤの地の間にある地域です、ね。ユダヤの地とガリラヤの地の間にある地域です。で今はイスラエルのヨルダン川西岸と呼ばれているあのパレスチナ自治区になっているところがこのサマリアの地域です、ね。でそこを通らなければならなかったと書いてある言葉を見てですね。ですからサマリア地方にを通るということは地理的には一番近い方法、直線ですよね。上にそのまま上がっていけば良いわけなんですが、がとても大事ですね。普通ユダヤ人はそのようにしてガリラヤ地方に行くことはしませんでした。地理的には近いんですけれども、そこを迂回しました。ガリラヤ地方に行くときに、またはガリラヤ地方からユダヤ地方に行くときにはサマリアの地域は通らずに迂回、ヨルダン川がありますよね。ヨルダン川、ね、ヨルダン川の沿いに下っていく、あるいは登っていくことによって、このエルサレムに行くとかユダヤの地方に行ったわけなんです。遠回りしたんです。理由がですね、9節の後半を見てください。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるとあります。この付き合いをしなかったという日本語の言葉なんですが、もっとはっきりと言うならば敵対していたからであるということです。確執があったからであるということです。でここでサマリア人がどのようにして生まれたのかを説明して知っていく必要があります。紀元前の722年にアッシリア捕囚と呼ばれる捕囚がありました。イスラエルが 北イスラエルと南ユダに分裂して、そして722年にアッシリアという大きな国によって北イスラエルが滅び、そして北イスラエルの人たちの多くがアッシリアの他の地域へと捕らえ移されていったわけなんです。そしてアッシリアという国はその自分たちが征服した民をですね、強制的に他の地域に移住させていくことによって力を削いでいったんですね。この反乱を起こす力を削いでいきました。それで北イスラエルの地域には逆に他のその捕囚の民ですね、他の民族の人たちがそこに移住させられてきたわけなんです。わかりますか？そして残っていたイスラエルの人たちと、まあ、結婚を始めてったんですね。それによって生まれたのがサマリア人なんですよ。混血児なんです。ユダヤ人とそして異邦人の混血児なんです。そして今度ですね、北アッシリアが捕らえ移された後に、アッシリアがイスラエルの人たちを捕らえ移した後に、そこでですね、このライオンによって食い殺されてしまうような事件が結構起こりまして、それはですね、ちゃんとそのイスラエルの神様を崇めていないからだ、仕えていないからだとアッシリアの人たちは考えて、それで一度捕らえ移した祭司たちをまた戻してですね、そのユダヤの神様をもちゃんと拝まなければいけないということで指導を与えるためにその祭司たちを戻してきたんですね。それでその異邦人たちの宗教とそしてユダヤのその宗教を、まあ、混ぜてどっちも拝むことによって新しい宗教ができたわけなんです。混合宗教ですね。ユダヤ教の、まあ、名残があるけれども基本的に異教であると、まあ、いうような宗教が始まりました。でこうしてサマリア人が、まあ、民族的にも混血であり、そして宗教的にも混合宗教を行っているということなんですけれども、で今度は586年、紀元前の586年に南ユダがバビロンによって捕らえ移されました。そして70年後にエルサレムに戻ってきてエルサレムで町の再建を始めました。その時にですね、サマリア人たちがやってきて一緒にやっていきたいと、町の再建を手伝いたいというふうに言ったんですね。ところがですね、ユダヤ人はきっぱりと断ったんです。で自分たちが異なる神を拝んだために捕囚の民となったんだということを痛感していて、で今度は神様のみに仕えていく、でこのような混血の、そして他のこのごちゃにしたですね宗教を拝んでいるサマリア人とは一緒にすることはできませんよということをはっきりと明確に、させたんですね。それで今度はサマリア人が怒りました。この工事を阻止しました。一時中断もさせました。このように、わかりますか？民族的な確執、宗教的な確執、またそういう歴史的な事件が起こる、その歴史的な確執があって、そしてこの当時の状況があったわけなんです。それでユダヤ人がサマリアの地域を通過しようとするものなら、サマリア人から唾を吐きかけられる、そのようなこう敵対的な感情、良くない感情を互いに持っていたんですね。ですから4節でサマリアを通って行かなければならなかったというのは特別な意味があるわけですよ。 その特別な意味というのが、今私たちが読んだ一人の女に会うためだったわけなんです。たった一人の人のために旅程を変えられて、そしてそういう確執を乗り越えてその地域に行かれたというのが真実なんですね。で、五節、六節を見てください。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。旧約聖書ではこのスカルというのがシェケムです。で、ユダヤ人の父祖にアブラハム、イサク、そしてヤコブがいます。で、ヤコブがここを自分の土地として買い取っていました。そして後にヨセフにその地を与えることを約束しました。遺言を残したわけですね。そしてヨセフは今度は死ぬ前にですね、自分の遺体をそこに葬るように命じたんですね。その時にヨセフがエジプトにいたわけですけれども、ずっと後にイスラエルたちはエジプトから脱出する時にですね、ヨセフの遺体、ミイラになって遺体も持ってって、そして約束の地にヨシュアが率いるそのイスラエルの軍が約束の地に入っていった時にヨセフの遺体も持ってってですね、そしてこのシェケムに葬ったんですね。今ではパレスチナの自治区のナブルスというですね、町になってますけれども、まあ、そこが聖書時代のシェケムです、まあ、そこに井戸があったと。イエス様が旅の疲れを覚えておられたとありますけれども、イエス様は神ですか人ですか、質問します。神ですか人ですか。ああね、ちゃんと正しい答えを、だから間違ってほしいなって今ちょっと思ったんですけどそうなんですね、神であり人なんです。 100% 神なんですけど 100% 人なんです。ここで旅の疲れを覚えておられたとあるように、イエス様は疲れるんですね。私たちが疲れるのと同じように疲れて、そして喉も渇き、ですからヘブルの4章の15節に私たちの弱さに同情できない方ではなくて、罪を犯されなかったけど全ての点で私たちと同じように試みに遭われたんだって書いてありますが、そして時が6時頃であったと。これがとっても大事になります。今の時間に直すと正午です。お昼の12時頃です。なんでこれが大事なのかと。普通女たちは午後下がりですね、昼下がりか、間違えた、昼下がりに井戸に行きます。正午ではないんです。夕食の準備をするためとかですね、まあ、ちょっと暑いですから昼間は避けるわけですね。そして おばさんたちっていうか、お母さんたちっていうか、女の人たちは文字通りの井戸端会議をそこでするわけです。たまり場になってました。ところが女はたった一人正午に水を汲みに来る、つまり他の女たちを避けているわけなんですよ。で、理由が18節を見ると、イエス様がこの女についてお話になっていますが、あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。わかりますか？不思だらな女だったんです。5回結婚をし、今は結婚もしていない同性の身だったんです。不道徳な女。まあ、このような女がいたらですね、私の夫をもう奪ってしまうかもしれないと、他の女の人たちは思って警戒していたかもしれません。ね。 この女に会うためにイエス様はサマリアの地域を通られたということができるわけなんですね。この前学んだニコデモとは正反対の人物ですね。でもニコデモの場合はニコデモの方からイエス様の方に来ました。けれどもこの場合はイエス様の方がこの女に来たんですね。で次を見てください。7節8節、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。まあ実際に水を喉を渇いておられたと思いますけれども、あくまでも話のきっかけを作るためです。次をご覧ください。9節、そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると。まあ先ほど話したユダヤ人とサマリア人の、確執もさることながら、たった一人のユダヤ人がたった一人のサマリアの女に、声をかける。まあ当時はタブーでしたね。しかもイエス様はユダヤ教のラビの格好をしていますですね。だからなおさら彼女は驚いたわけですね。けれども注説をご覧ください。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ここです。この前ニコデモにイエス様が語られたことと同じことです、ね、生ける水、御霊による命です。これを与えましょうと。今水のことをイエス様が、この水、井戸の水があるので、それを取り上げて永遠の命、この御霊の命をお語りになっています。神の賜物と書いてありますね。まず神の賜物を知りと、永遠の命というのは私たちの努力で得ることはできないということをこの前お話ししました。一方的に神様から与えられる賜物、贈り物ですね。そして誰であるかを知っているならですね。イエス様がキリストであり神の子であるのを知っているならばということですね。そうしたらあなたの方から生ける水求めてですね、そして私がそれを与えるであろうとこう言われたわけです。で女の反応を見てください。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのですと。この女面白いですね。まだ物理的な井戸の水の話をしていると思っていたわけです。イエス様は霊的な水を話しておられたんですけれども、女はまだそこにある物理的な井戸の水。この前のニコデモと似てますね。ニコデモ、新たに生まれなければいけないというイエス様の言葉を聞いて、物理的に母親の体内に戻らなければいけないのかというふうに思ったんですね。同じことを今彼女はしています。しかもですね、見下しています。この女はイエス様に、私たちの先祖ヤコブよりもあなたは偉いんですかとですね。サマリア人はですね、プライドがあったんですね。このアブラハム、イサク、ヤコブが活躍した場所の多くがこの北イスラエルの方にあったわけなんです、ね、イスラエルのこのエルサレムよりも北の方にあったんです。エルサレムが神様の都となったのはダビデが神の箱をそこに持ってって、それでその子ソロモンが神殿を建てることによって始まったわけですね。歴史の始めはもっと、そのアブラハムの時代、歴史の始めはこの北イスラエルのサマリアの方なんだと、まあ、彼らはそういうふうに信じていました。だから見下してるんですよね、まあ、そういうふうに話が 別の方に行ってしまっているんですが、イエス様は何とかしてこの永遠の命についてまた話を始めていくわけなんですね。13節と14節をご覧ください。イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。とても大事な言葉がまた出てきました。肉体的な渇きと霊的な渇きの違いを今イエス様がお語りになっています。この水という物理的な水ですね、この井戸の水をイエス様は指しておられるわけですが、また乾くとイエス様は言われています。当たり前ですね。特に今の暑い夏、冷たいコーラを飲んだら爽やかな気分になりますね。飲みたいですよね。けれどもまた数時間経ったら喉が乾くわけです。でイエス様がここで言われたいのが、霊的にも同じなんだよということです。私たちが持っている神への渇き、心の渇きを他の物質的なもので満たそうとしても決して満たすことはできないよ、乾いてしまいますよということです。人間は誰でも神への渇きを持っています。詩編の42編1節2節で、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。数学者のパスカルという人が、すべての人間の心には神にしか埋められない空洞があるというふうに言いました。すべての人が持ってるんですが、神からしか満たされないということを知らないので、物質的なものでそれを満たそうとするわけです。お金であったり、かっこいい車であったり、好きな、俳優さんであるとか女優さんであるとかですね。ファッションであったり、女の人だったら彼氏であったり、とにかく目に見えるもので満たそうとするわけです。で、満たそうと思ってそれを獲得した瞬間から再びまだ満たされないと思うわけなんです。もっと刺激的なこと、もっと興奮すること、何かを求めて追求していきます。で、私たちお金持ちなりたいですか？お金持った方がいいですよ ね。何不自由なく。あと芸能人見てどうですか？華々しいですよね。男の人だったらああいうかっこいい人になりたい、女の人だったらああいう綺麗な女の人になりたい思います。けれども彼らこそ一番虚しい人たちだという現実を多くの人が知りません。その裏側の話を多くの人が知りません。どれだけ虚しいか。それがテレビで時々表には出てくるんですね。つい最近は麻薬ですよ。なんでそれをするんですか？虚しいからです。そしてこの前もお話ししましたが、マイケル・ジャクソンの人生を見たら、彼ほどですね、このここで書いてあるまた乾くことを経験した人はいませんね。本当にその名声と富と 求めてって最後は薬物に依存して死んでいってしまった。あとマドンナもいます。あと俳優のハリソン・フォードもいます。みんな同じように虚しいという言葉、まあ、虚しいという言葉は使ってなくても似たような言葉を使ってインタビューに答えてるんですね。それとは対照的に14節で、私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがない、決して乾くことがないんだよ、完全に満たされるんだよ、なぜならば内側で泉となって永遠の命の水が湧き出るからなんだよと、このように言っています。イエス様を信じたからといってですね、私たちが感情的に悲しくなったり、ね、そういうことがなくなるということではないんです。この前説明しましたが、人間は肉体だけではなく精神があり、そして霊があることを学びました。感情的に悲しくなっても霊的に喜んでいることができるんです。悲しいけれども喜んでいることができるんです。また自分では理解できない大変な悲劇が自分に襲いかかって頭では理解できなくて混乱していても霊では平安でいることができるんです。不安でも理解できなくても平安だということができるということができるんですね。これが霊なんですよ。そしてイエス様が今ここで言われている水というのはこの霊における命であって、これは尽きることがない。どんなことが起こっても、感情的にどんなことがあっても、どんな風になっても、この喜びと平安と愛、これは尽きることがなく、どんどんどんどんどんどん出てくるんだよということをイエス様がここでおっしゃっているわけなんですね。15節ご覧ください。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエス様に対して女が先生と言ってますが、まあ、ラビーですね。だからさっきは単なるユダヤ人の男だったんですけど、ここではまあちょっと尊敬する言葉を今ここで使ってるわけですが、でもこの女はまだ物理的な水のことを考えています。わかりますか。私が買うことなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、物理的な水ですよ。だから魔法の水、なんかいつもブクブク水が出てくるようなですね、そのような魔法の水がこのイエス様が持っているんじゃないかなって思って、それをくださいって言ってるだけにしか過ぎないんですよ。それでイエス様はこの水の話しちゃもうダメだなって思われたんですね。どうやったら伝わるか、それで話をガラッと変えられたんです。ご覧ください。16節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。この女は神への植え替わきを男との関係で満たそうとしていたわけなんですよ。表向きは非常に不思議だらな女なんですが、それだけ霊的に枯渇しているということを如実に表していたわけなんです。この男の人と一緒にいれば、なんと何か幸せを得られるかもしれないと思って5回裏切られ、ついに結婚そのものも失望して結婚せずに同棲していたわけなんですよ。 私たちが表向きですね、そのような悪いことをしている人たちを見ていて、そしてなんだこの人たちは悪い人だなっていうふうに思うかもしれませんけれども、実はその分霊的に飢え渇いているということも言うことができるわけなんですよね。他のもので満たそうとしているわけなんです。でこの女がですね、それで次に19節で、先生あなたは預言者だと思います。彼女はようやく分かりました。イエス様が言われていた意味がようやく分かったんです。霊的なことであると。で仮面を剥がしたんです。普通に会話をしていました。日常生活はですね、普通に行っていた。挨拶をし、普通の人と話をし、私たち生活を送っている時はですね、私は普通の人間ですというふうに仮面をかぶってるんです。でもこのような、このようにこの女と同じように、裏側では内側ではがあるんだということを隠しながら生きてるんですね。でもイエス様がその仮面を剥がしてくださるわけなんです。で私の知り合いの人で、このホームページをその人は持ってるんですが、自分の家族の説明、このこう紹介をしてですね、普通の家族ですっていうふうに書いてあったんですね。ごく普通の家族です。でも私たちは知っていました。その奥さんは最近離婚したばかりで、すぐに再婚した人で、その子供が精神不安になっているっていうのを知ってたんですね。でもみんなの前では普通の家族ですって言ってるんですよ。でも実は同じように、この女と同じように、まあそのね、奥さんも同じ問題を持っていた。で子供にそれが影響していたということを知っていました。イエス様はそこの部分が実は神への渇きであって、それを満たされなければいけないんだよということをイエス様がここでおっしゃってるわけなんですね。それで女が19節で、先生あなたは預言者だと思います。で20節、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。話の内容が一気に深まりました。で、彼女が次に持ち出した質問が宗教的な話なんですね。私たちの先祖、この山で、このシェケムの町、今の、ナルブスの町、のすぐそばにですね、ゲリジム山っていうのがあります。ゲリジム山。で、これは、聖書に出てきます。このイスラエルの民が約束の地に入って、ゲリジム山とあとエバル山というのがこの向かいにあるんですけども、そこにそれぞれ12部族の6部族ずつが立って、そしてモーセの律法に記されている神様の祝福と呪いを宣言すること、これが書いてあります。申命記の27章と、そしてまた吉明に書いてありますけども、でここでサマリア人は礼拝をしていたんですね。けれどもユダヤ人はどうですか？エルサレムのシオンの山で礼拝を捧げていました。じゃあ一体どっちが本当なんですかという彼女の混乱を今ここで話しているわけなんです。真理に至る前にいろいろな宗教的な神学的な違い、意見の違いでどこにあるのかが分からなくなっている状態でありました。そこでイエス様がお答えになります。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。 今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。イエス様は、あなた方は知らないで礼拝しています。でユダヤ人から救いが来ると。けれども、だからといってエルサレムで神を礼拝しているからといって本当に礼拝しているのではないよ。霊と誠によって礼拝しなければ本当の礼拝ではないよ。つまりこの前イエス様がニコデモにお話になった御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないというのと同じことをここでお話になっているわけなんです。でこれをですね、日本の状況に当てはめてみましょう。仏教とキリスト教、どっちが正しいですかと私に誰かが聞いてきたら、私はもちろんキリスト教が正しいですと答えます。仏教の悟りによっては救いを得ることはできません。で仏教の人たちが言っている涅槃ですね、これを人間の努力のによって入ることはできないし、実際に仏教の人たちも信者も涅槃の領域に入った人は誰もいません。ここまで話しました。けれども、ではキリスト教の教会に通っている人が本当に神様を礼拝していると言ったら違うわけですよね。物理的に来ていても真に礼拝しているとは限らないわけです。でイエス様を信じようかな、どうしようかなって迷ってる人は多くの場合、例えば自分の家に仏壇があるわけです。これをどうしようかな、そしてキリスト教か仏教かというふうに悩むわけですけれども、イエス様はそういう選択ではないよと。神は霊だから、霊と誠によって礼拝するんだよ。あなたは新しく生まれるということが今ここでは大事なんだよということをイエス様がここでおっしゃっているわけなんです。そこで女が確信に迫る質問をします。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。キリストと呼ばれるメシア。先ほど女はあなたは預言者だと思いますと言いました。でも今メシアの話をしています。そしてこの女の驚くべき意見、発言は、一切のことを私たちに知らせてくださるということです。当時のユダヤ人はメシア、キリストといったら軍事的な救世主を求めていました。ローマの圧政の中で苦しんでいる自分たちを武力でもって救い出してユダヤ人を中心とする神の国を建ててくださると彼らは信じていたんですけれども、実はこの不死だらとも言われるこのサマリアの女、異教とユダヤ教をくっつけて信じて、そしてユダヤ人と異邦人の混血のこの女が一般のユダヤ人たちよりももっと正しいキリストのメシアの知識を持っていたわけなんです。自分についての一切のこと、そして世界についての一切のこと、神についての全てのことを明らかにするのがこのメシアであるということをなぜか知っていたわけなんですね。本当に不思議です。皆さんにもこういう啓示が神様の霊によって与えられることをお祈りします。どんなに頑張ってもキリストの知識に至る、 ことは私たちの努力ではできないということをこの前私たちは学びました。聖書を丸暗記しているイスラエルの教師が新しく生まれるということについての基本的なことを知らなかったんです。神の知識というのは実はふとしたことから始まるんです。直感的に、あ、そうだ、外側から上から神様に与えられる知識があるんですね。そしてイエス様が26節、イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。福音書を読んでいる人にとってこれがいかに驚くべき発言であるかを知っています。福音書を読んでいる人はここまではっきりと自分がメシアだ、キリストだと言われている箇所はないんですね。この前かな、2章の初めでユダヤ人指導者に対してぼかしてお語りになってたのを覚えていますか。この神殿を壊してみなさいとイエス様は言われたんですけども、実はご自分の体を言われてたんですよね。ぼかしておられるんです。で、イエス様がはっきりとお認めになるのは本当にごくわずかに弟子たちに、ピリポカイザリアというところ異教の礼拝の場所だったんですけれども、ユダヤ人が来ないようなところで弟子たちに対してだけですね、明かされました。ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと言った時に、このその啓示は天の父から来たので幸いですとイエス様がお語りになったんですね。そのようにご自分のことをはっきりさせる、これ実はイエス様が十字架につけられる前にエルサレムに入られる時にははっきりさせるんですけれども、その前にですね、このようにはっきりとさせるのはですね、もう本当にもうここだけじゃないかと言われるぐらいなんですね。で、このようにイエス様はっきりさせて、はっきりさせた後に27節以降ですね、見てください。この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるんですかとも、なぜ彼女とも話しておられるんですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言った。生活の糧である水を置いて、霊の糧である、霊の水である、その永遠の命を彼女は受け取ったんです。彼女はイエス様が言われた生ける水を飲んだんです。イエスがキリストである、メシアであるということを信じたんです。そしてガラッと変えられて、そしてすぐに人々男たちにイエス様のことを伝えに行ったわけなんですね。で、ここで人々と書いてある日本語、実は男たちという意味なんです。男なんです。そして29節、来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。私のしたこと全部、男と付き合ったこと全部ですよ。だからその地域のですね、サマリアの男たちはちょっとびくっとしたかもしれません。なんで俺のことも分かったのかよこの人はって説得力があったんですね。それで今度男の人たちがイエス様のことをどんどんどんどん信じ始める話がこの後に出てくるわけなんです。で、この女の話だけでもイエス様をキリストであると信じたんですけれども、今度は自分たちが直接イエス様から言葉を聞いて信じていきました。41節、2節を見てください。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと、キリストだと知っているのです。素晴らしいですね。このたった一人の女のために
イエス様は予定を変えられて、そしてユダヤ人であるにもかかわらずサマリアの地域に入られて、このたった一人の女と話をされて、女は話をどんどんどんどん横に移していくんですけれども、いつもいつも牽引されて、そしてご自分がキリストであるということを他の人にはほとんどはっきりと話しておられなかったのに、このようにしてはっきりとお語りになったんです。理由がこれなんです。収穫を得るためだったんです。霊の収穫を得るためだったんです。この女が完全に生活を変えて、そして他の人たちに伝えて、そして他の人たちがイエス様を信じるということをイエス様がご存知だったので、イエス様はサマリアの地域に入られたわけですね。ニコデモの話とサマリアの女の話を比べてください。ニコデモの方が人間的には神様に近い人だよなって私たちは思うわけなんです。例えばマザー・テレサですね。神様に近い人だなって思うわけなんです。サマリアの女は人間的に見ると神様から程遠い人だなって思うわけなんです。そしてイエス様が来られても、こうなんか、あんた一体誰？みたいな感じで、見下げるような態度だったんです。けれども、神様の視点、イエス様の視点から見ると、逆だったんですね。ニコデモが、わからない人であって、サマリアの女は、完全に的を得た人だったんです。これが聖書が言っている恵みの福音なんですね。恵みの良い知らせ。自分が努力して何とか行き着こうとするその努力ではなく、神様の方から自分に対して近づいてくださる恵みなんですよ。皆さんがこの恵みを手にしているかどうか。教会に来るときに、私はそんな資格はない、なんか違う、いやそうじゃない、イエス様はそのあなたに届いてくださるんです。そして自分の傷ついている、自分が求めている、でも満たされないその心、そのところにイエス様は直接近づいてくださるんです。そして私は生ける水を与えますよ、そしてそれが泉となって永遠の命に至る水になりますよとイエス様がおっしゃってくださってる。そして霊と誠によって神を礼拝することができますよ。ただ単純に物理的に礼拝に来るのではなくて、本当にイエス様を、神様を礼拝することができるようになりますよとイエス様がおっしゃってくださるわけなんですね。その御霊の命を皆さんが得てるでしょうか。これを考えてどうかこの一週間過ごしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日このようにしてはっきりと何が問題であるかを見ることができました。天のお父様、私たちは仮面を持っています。そしてたとえクリスチャンであっても、そのクリスチャンの行動様式があって、そしてこれに基づいて生きていればとかって思って内側では乾いていることがあります。天のお父様、今それを告白します。その乾いている部分をどうぞというか、私たち自身が明らかにします、あなたに。そしてそれを満たしてください。私たちがあなたの前で素直になります。そしてあなたが満たしてくださることを待ち望みます。聖霊で、御霊で私たちを満たしてください。イエス様のたっとい皆によってお祈りします。 Amen.